一言お祈りします。愛する神様、今日ここで共に礼拝できることありがとうございます。私たちの思いをすべて知ってくださっている神様、あなたが共にいてくださって、この時間を過ごすことができます。この時間をあなたに捧げますから、どうか受け取ってください。この時間、働かれるあなたの力に期待して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それではご無理でない方お立ちください。今日は前半3曲は先週のメッセージにあったハンナの祈りの姿から連想して選曲してみました。皆さんもハンナの思いに自分を重ねながら賛美してもらえたらなと思います。イエス様触れてください。賛美しましょう。
すべての全てあなたを求め続け
のようにお賛美しましょう。
Oh, shit.
この礼拝のために一言お祈りします。神様、今私たちはあなたに賛美を捧げました。どうか私たちがハンナのようにあなたを求め、あなたと共に歩んでいくことができますように、どうか私たちに働いてください。これからメッセージを聞きます。どうかそのメッセージを素直に聞くことができますように守ってください。感謝してまた期待してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。お座りください。
はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩もですね、ここに集まってくださった皆さんを歓迎したいと思います。そして、ライブ配信で、参加してくださっている皆さんのことも歓迎したいと思います。今日はですね、本当に不思議な一日でした。朝が最高気温、それからぐんぐんぐんぐんですね気温が下がっていて、どんどんどんどん気温が下がって、なんだか冬のようなそんな一日だった、そんな気がしますけれども、皆さんいかがだったでしょうか。でもまたこうしてですね、皆さんと一緒に集まって、そして神様を礼拝できることを本当に感謝しています。今晩も皆さんと一緒に心から神様を賛美し、神様に祈り、そして神様を礼拝していきたいと思います。今私はですね、神様を礼拝していきたいと思いますと言いましたが、改めて礼拝とは何ですかと問われて、皆さんどうでしょう、どんなふうに考えるでしょうか、どんなふうに答えることができるでしょうか。礼拝って何、礼拝って何やってるの、そう聞かれて、礼拝とは何々である、どんな答えが皆さんの口から出てくるでしょうか。おそらく一人一人その答えは違っているのだと思います。いつどこで誰が何をしているのか、礼拝とは何なのか、そういったことに対していろんな考え方、いろんな経験、いろんな答えがあるのだろうと思います。今日はですね、聖書が語る礼拝というものについて皆さんと一緒に学び、そして考えていけたらと思っています。それでは聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所は第一サムエル記の1章20節から読みたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。旧約聖書の第一サムエル記の1章20節からです。聖書をお持ちでない方はですね、ぜひスクリーンの方をご覧になっていただきたいと思います。第一サムエル記の1章20節から28節まで、それではお読みいたします。年が改まってハンナは身ごもって男の子を産んだ。そして私がこの子を主にお願いしたのだからと言って、その名をサムエルと呼んだ。夫のエルカナは年ごとの生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために家族そろって登っていこうとした。しかしハンナは夫に、この子が血離れして、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝していつまでもそこにとどまるようになるまではと言って登っていかなかった。夫のエルカナは彼女に言った。あなたが良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまでとどまりなさい。ただ主がそのお言葉を実現してくださるように。こうしてハンナはとどまって、その子が血離れするまで乳を飲ませた。その子が血離れした時、彼女は子牛3頭、小麦粉1エパ、ブドウ酒の皮袋1つを携えて、その子を伴って登り、シロにある主の家に連れて行った。その子はまだ幼かった。彼らは子牛をほふり、 その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。ああ祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここであなたのそばに立って主に祈った女です。この子のことを私は祈ったのです。主は私がお願いした通り私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお委ねいたします。この子は一生涯主に委ねられたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。サムエル記の第一章はこうして彼らはそこで主を礼拝したという言葉で締めくくられています。いや、実はこの一章全体が礼拝について語っている、そのことを改めて教えられる。サムエル記はエルカナという信仰者家族の礼拝の様子から始まっています。毎年城に行って礼拝を捧げていたエルカナの家族、そこでハンナという女性がクローズアップされていきます。続けてハンナが祈りを捧げながら一人で主を礼拝する姿が描かれる。そしてそこに祭司エリが現れる。ハンナの悲しみが分かち合われ、エリの取りなしの言葉、励まされ変えられていくハンナの姿、ここまでが先週の流れであります。今日お読みしました聖書箇所において、ハンナの出産と子育て、そして再びシロの礼拝が捧げられ、この一章が閉じられていくわけです。一見すると私たちの目はですね、ハンナの振る舞いにどうしても目が注目がいってしまいます。ハンナに子供が与えられてよかった。でもハンナには我が子との別れが訪れてしまう。それでもハンナは我が子を主に捧げる、祭司に託す。ハンナはすごい、信仰が素晴らしいと感じてしまう。しかしここで聖書が伝えようとしていることは何なのか、改めて考えてみます。聖書を文脈で読んでみます。サムエル記一章が礼拝について語っているのです。礼拝について始まり、そして礼拝について終わっている。礼拝についてこの一章は伝えようとしている。だから礼拝という視点で改めて考えてみたい。礼拝で始まり礼拝で終わるサムエル記の第一章だとすれば、私たちはここで礼拝について思い巡らしてみる、礼拝について考えてみる、そのような視点で読んでみる。そして今日はですね、3つのことをこの聖書箇所から読み取っていきたい、そのように考えているのです。スクリーンをですね見ていただきましょう。その3つというのは、まず第一に礼拝とは受けることである、第2番目に礼拝とは備えることである、そして第3番目に礼拝とは捧げることである。この3つについて今日一緒に考えていきたい、そして主の御心を探っていきたいと思うのです。それでは早速第1番目、礼拝とは受けることである。もう一度20節を、読みたいと思います。20節、年が改まってハンナは身ごもって男の子を産んだ。そして私がこの子を主にお願いしたのだからと言って、その名をサムエルと呼んだ。年が改まってとあります。不妊の女ハンナに子供が与えられる、命を授かり妊娠して出産を迎える、その間に1年近くの時間が流れている。さらにこの後で血離れをしてという言葉も出てきます。そこに数年間の時間が流れていく、そのことがわかる。ハンナが子供のいないことで苦しんだ時間が一体どれくらいあったのでしょうか。数ヶ月、いや数年間は彼女の間に苦しみが続いたことでしょう。そして今ハンナに子供が与えられました。子供を産み育てるのに また数年間という時間が彼女に与えられました。苦しみの時間と祝福の時間、同じような年月かもしれない、でもその同じ時間でも中身は全く違う。ハンナの苦しみが何であったのかを私たちは思い起こしたい。それは主によって胎が閉じられていたということです。主が決してハンナの声に耳を傾けてくださらなかったということです。神様を信じる者のまさに問題がここに表されているのではないでしょうか。神がおられるのならなぜ私は苦しむのか。主が真実なお方であるのならばどうして私の祈りを聞いてくださらないのか。自分に原因や責任があるのならばそれだったら諦めもつくかもしれない。しかし子供が与えられない苦しみを、その責任を一体誰に問うことができるのでしょう。ただひたすら神に祈るしかない、神に叫ぶしかない。それなのに神が私の声を聞いてくださらない、そのように感じている。だから苦しいのです。ハンナの抱えていた苦しみとは、主が自分を忘れているのではないかという疑いです。あの人の祈りも聞かれた、この人の祈りも聞かれている、でも私の祈りは聞かれていない、主は私を忘れているのではないかという疑いが生じてくる。主が私の声に耳を貸してくださらないという現実がある。私たちはこのような現実についてどんな応答ができるのでしょうか。その正確な答えを誰もが持っているわけではありません。主が道を閉ざされることがあります。主が答えてくださらない時があります。自分に原因があるのか、それとも自分の信仰が足りないのか、はたまた神様の別の何か計画があるのか、理由もわからないままに信仰が試される、そういった時が確かにあるのです。でもだからこそハンナにとってこのサムエルの誕生は紛れもない祝福となりました。サムエルという名前は主は聞かれるという意味の言葉です。主は聞かれる、それがサムエルという名前。主によって胎が閉ざされていた、主が耳を傾けてくださらなかった、主が祈りに応えてくださらなかった。しかし今こそハンナは大きな声で言うことができます。主は私の願いを叶えられた、主が私の祈りに応えてくださった、主が心からの私の叫びを聞いてくださった、主が聞いてくださった。だからサムエルなのです。主が聞いてくださった子供なのです。礼拝とは神がくださるものを受け取ることです。それは苦しいと思えることも嬉しいと思えることも、そのすべてを受け取ることなのです。私たちはですね、自分の中で勝手にそれをより分けてしまうものです。自分にとってこれは良いこと、でもこれは悪いこと、そんな風に自分の視点で自分の判断で物事を良いことと悪いことにより分けていく、白黒をつけてしまう。しかし神様がくださるもの、そのすべてに意味があります。私にとってその与えられたものに意味があります。良いことも悪いこともです。良いと思えることも悪いと感じることも、そこにすべて神様の意図がある、神様の計画がある、そして神様の意味が隠されている。だからそれらを受け取るところから私たちの礼拝は始まります。神様が私にくださったものを受け取るところから私たちの礼拝の生活は始まっていくのです。ハンナにとって子供が与えられなかった時も、また子供が与えられた時も、共に主がハンナに 与えてくださったものでした。両方が神様から与えられたものでした。ハンナは涙と嘆きの中で苦しみの日々を受け取りました。また歓喜の喜びとともに命の誕生を受け取りました。そのようにしてハンナは受け取ったがゆえに主を礼拝したのです。私たちの礼拝も同じではないでしょうか。主が与えてくださるものを受け取る、主が備えてくださったものを受け入れる、そして主を礼拝していくのです。主は私たちの生活の中にあらゆるものを備えてくださるお方です。私たちの日々の歩みの中でたくさんのものを与えてくださっている。私たちは先週1週間歩む中で主が備えてくださったもの、主が与えてくださったものを受け取ってきました。それを思い起こしてみるのです。そこには試練もあったかもしれない、問題もあったかもしれない、苦しいこともあったかもしれない、嫌なことももちろんあったかもしれない。でもそこには意味があるのです。それらを通して主が教えてくださるものが必ずある、主が見せてくださるものがそこに必ずある。だから私たちはそれらのものを主からのものとして受け取っていくのです。また一方で私たちの毎日には日ごとの糧が与えられてきました。生きていくために、日々を過ごすために必要なものが満たされていきました。そこに恵みがあって、そこに祝福がありました。喜びがあって、そして感謝がありました。そして私たちはそれらを受け取るのです。受け取るからこそ主に礼拝を捧げます。主が与えてくださったから、だから主を賛美します、主に感謝します、そして主に礼拝するのです。礼拝とは受け取ることである。まずそのことを第一のこととして心に留めていきたいと思います。続けて第2番目、礼拝とは備えることであります。21節と22節、夫のエルカナは年ごとの生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために家族揃って登っていこうとした。しかしハンナは夫に、この子が血離れして私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝していつまでもそこにとどまるようになるまではと言って登っていかなかった。エルカナとその家族は主を礼拝する家族でした。サムエルが生まれる前も、また生まれた後も主を礼拝する家族でした。苦しみの時も、そして喜びの時も主を礼拝する、その大切さをこのエルカナの姿勢から教えられます。ところがです、当のハンナがこの時シロに登っていこうとしなかったというのです。祈りが叶えられたのに、そして命が与えられたのに、それなのになぜなのか、彼女はシロに登っていこうとはしませんでした。なぜなんでしょうか。ハンナはその理由を次のように説明していると思います。主は私に子供を授けてくださいました。新しい命を与え、そして私の汚名を取り除いてくださいました。だから私はこの子を主にお捧げします。その準備のために今私は城には行きませんと。ハンナが城に登っていかない理由、それを不信仰と決めつけてしまう、そういう見方もあるかもしれない。礼拝をしないことは不信仰だと決めつけてしまう。でも聖書はそんなふうに言っていません。聖書はハンナをそのように評価していません。あるいはこの時ハンナが情に流されたのではないか、我が子を手放したくなくなったのではないか、だから礼拝に行かない、城に登っていかない、そんなふうに考えてしまう、そのように決めつけてしまう。しかしやはり聖書はそうは言っていないのです。そのようにハンナのことを説明していないのです。そのことをまず確認したいと思います。 その上で改めてハンナの心の中の思いを探ってみたい。この子が血離れするまでは行かないと彼女は決めている。そして血離れしたならばこの子を捧げる、主にお返しする、そうハンナは言っています。彼女は本気で我が子を主に捧げると決めています。大切な我が子を大切な捧げ物にすると彼女は決めている。だからこそ備えているのです。準備をして、そしてこれを永遠に主のものにしようとしているのです。すなわち私たちはここから礼拝について教えられます。礼拝とは備えることである、準備することである。そのことをこのハンナの姿勢から教えられるのです。礼拝を真剣に捧げる、本気で主に礼拝を捧げる、そのために準備をしていく、備えをしていく。私たちは備えることの大切さをよく知っています。受験のために備える、就職のために備える、結婚のために備える。そうです、大切な事柄のために私たちは時間をかけ、手間をかけ、準備をします。備えていくのです。そのことが大切なことであればあるほど、その備えが重要になってくるのです。良い点数や結果を残す人はテストやあるいは試験のために十分な備えをすることでしょう。良い働きや仕事をしていく人は必ず十分な準備をしていくはずです。つまりここから良い礼拝とはよく備えられたものであるということに導かれるわけです。気ままな思いつきや気まぐれな思いからは良い礼拝は生まれてきません。良い礼拝には必ず良い準備が必要なのです。ハンナは主に誓いました。生まれてくる我が子を主のものにする、そのように彼女は誓いました。彼女は大切な捧げ物を主の前に捧げようとしている。だから備えがいるのです。十分な準備がいるのです。彼女は本当にそれがよく分かっている。またハンナの夫であるエルカナもそれが分かっている。分かっているからこそハンナの考えを受け入れる、そしてハンナの言うことを受け止めるのです。23節を見てください。夫のエルカナは彼女に言った。あなたが良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまでとどまりなさい。ただ主がそのお言葉を実現してくださるように。こうしてハンナはとどまって、その子が血離れするまで乳を飲ませた。改めて礼拝とは備えることであると教えられます。礼拝というのは何を捧げても構わない、どのように捧げても構わないではないのです。時間をかけ、手間をかけ、備えていく、準備をしていく、そしてよく準備された礼拝のために良い捧げ物が必要とされます。ハンナが用意した捧げ物とは何だったのでしょうか。第3番目に行きましょう。礼拝とは捧げることです。24節と25節。その子が血離れした時、彼女は子牛3頭、小麦粉1エパ、ぶどう酒の皮袋1つを携えて、その子を伴って登り、シロにある主の家に連れて行った。その子はまだ幼かった。彼らは子牛をほふり、その子をエリのところに連れて行った。大切な人のために大切なプレゼントを用意する、大切な人のために価値あるものを贈る、与える、捧げる、私たちがいつもやってることです。主に何を捧げるのか、捧げるものによって私自身が測られます。私自身が試されるのです。主をどれだけ大切なお方として考えているのか、そしていかにして礼拝を捧げるのか、その礼拝によって あなたが測られる、あなたが試されるのです。ハンナは幼い我が子を連れて、本当にその小さな子の手を引くようにして城に登っていきます。血離れしたばかりの子供を連れて主の家に行くのです。礼拝を捧げるため、主を礼拝するため、ハンナは主の前に進み出るのです。ハンナは主への捧げ物を用意していました。子牛、小麦粉、ブドウ酒、みんな主に捧げるための捧げ物でした。でも主に捧げるのはそれだけではありませんでした。我が子を捧げるのです。主のために我が子を捧げるというのです。恵み教会では献事式というものがですね、よく行われます。今年ももうすでに献事式がありました。子供を捧げると書いて献事式。なぜ捧げるのでしょうか。それは子供が主のものだからです。命を作られたのは主です。そして命を授けてくださるのも主です。主のものだから主にお返しする、主に捧げる、それが礼拝の原則です、原理です。すべてのものが主によって作られたと聖書は語ります。主なる神こそが創造主である。生きとし生けるもの、この宇宙にある世界にあるすべてのものが主の手によって作られた。私たちはそう告白します。そのように信じています。そして創造主である神はこの作られた世界を私たち人間に委ねられました。作られた被造物を私たちに任せてくださいました。そしてそれは人間のものではない、私のものではない、神のものであるということを私たちはそこで確かめるのです。人間というのは所有をめぐって争いますよね。私のものだと言ってみんな争ってます。国と国とが争う、人と人とが争う。そこには礼拝がありません。神を信じる信仰がありません。主のものであるという事実がそこでは忘れられています。しかし私たちは礼拝するときにそのことを思い起こすのです。すべてのものは主のものである、主によって委ねられたものである、主によって与えられたものである。だから私たちは主に捧げるのです。主にお返しするのです。主のものを主のもとに携えていくのです。ハンナは祭司エリの前に立ちました。サムエルと一緒にエリの前に立ちました。そして彼女は告白していったのです。涙ながらに祈った祈りがありました。主がその祈りに応えてくださいました。だから私は今ここにいるのです。今ここに立っているのです。主が約束に応えてくださった。だから私も主に約束を果たします。この子を主にお捧げします。一生涯この子を主にお委ねします。そうハンナは告白するのです。28節。それで私もまたこの子を主にお委ねいたします。この子は一生涯主に委ねられたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。私たちはもしかしたらハンナに起こったことを何か特別な極めて例外的なことと考えてしまうかもしれません。ハンナの信仰ですね、もう大変素晴らしい、しかし誰もが真似できるものではないとそんなふうに考えてしまうかもしれません。しかしそうではないのです。ハンナの祈りとサムエルの誕生を特別で例外的なケースにしてはいけません。ここに記されたことは礼拝の原則を、それを私たちに教えるためのものです。今日私たちはですね、3つのことを心に留めました。もう一度この3つを思い起こして心に刻みたいと思います。 第一番目に礼拝とは受けることであります。第二番目に礼拝とは備えることであります。そして第三番目に礼拝とは捧げることであります。この三つのポイントを自分自身の礼拝に当てはめてみる。自分の礼拝についてこの三つの視点から考えてみる。私たちは受けることなしに主を礼拝することはできません。そうではないでしょうか。罪の許し、日ごとの糧、生かされている喜び、私たちは毎日これらを受け取ることができます。また苦しみの中での励まし、傷と痛みに対する癒し、そして問題の中で受ける主の訓練があります。恵みと平安と祝福が与えられています。この一つ一つを私たちは確かに主から受け取るのです。そして受け取るがゆえに主を礼拝するのです。2番目、私たちは備えることなしに主を礼拝することができません。私たちは何を捧げるのか、どのように捧げるのか、時間をかけ準備したものを備えていきます。そしてその備えそのものが主への礼拝となっていくのです。ハンナは生まれた我が子をサムエルを主にお返ししたのです。主に捧げる決意をしたのです。そのために彼女はサムエルの養育に力を注ぎました。サムエルを主のものとする。そのために心を尽くし思いを尽くして我が子を育て上げます。そのようにしてハンナは時間をかけ、手間暇をかけ、そして主への備え物を用意したのです。心を尽くし思いを尽くしたその備えの時間が主への礼拝となったのです。良い礼拝とは良い捧げ物のために備えることである。そのようにハンナから教えられるのです。そして3番目、私たちは捧げることなしに主を礼拝することができないということ。なぜ私たちは主を礼拝するのでしょうか。なぜ私たちは主にお捧げするのでしょうか。それは全てのものは主のものだからです。人間は誰もが喪失体験というものを経験します。自分の大切な何かを失う、喪失する、そしてそれが痛みとなる、悲しみとなる、そういう体験を大なり小なり誰もが味わっているものです。自分のものであるという意識が強ければ強いほど、それが失われた時にその痛みは大きくなる。その喪失が深い傷となっていく。それが財産であれ、地位や名誉であれ、確かに喪失は悲しみを生み出すものです。しかし捧げることには祝福と喜びが伴うのです。そこには執着や依存から解放された人間の自由があります。これが自分のものだとしがみつくのではありません。これは主のものである、主にお返しするものである、主に捧げるものである。そこに恵みがあります。ハンナはサムエルを主にお委ねしました。主にお捧げしました。それは我が子を失ったという喪失ではない、我が子を手放す悲しみでもない。それは主のもの、主のために捧げるもの。そこに喜びがあり、そしてそこに祝福があるのです。神様は私たちに捧げる喜びを与えてくださいました。主にお委ねする生き方を教えてくださいました。それこそが礼拝者の生き方である、捧げる者の生き方である。そのように聖書は私たちに教えてくれているのです。最後に1章28節の終わりの言葉をもう一度ご覧いただきたいと思います。こうして彼らはそこで主を礼拝したと書かれてあります。彼らが礼拝したのです。サムエルを主に捧げたのは確かにハンナでした。我が子を生涯主に委ねたのもハンナでした。 しかしその時彼らが主を礼拝したと書かれています。主を礼拝したのは確かにハンナだけではなかった。祭司エリもそこにいた。ハンナの夫エルカナもそこにいた。そしてそこで一緒に礼拝を捧げた。共に主を礼拝したのです。私たちはこれからも一緒に礼拝を捧げていきます。オープン礼拝はこれからも毎週持たれていきます。そしてここで一緒に礼拝を捧げていきます。ここに主の祝福があると、そのことを私たちは確信することができます。そして主の祝福を私たちはここで宣言することができるのです。今週も今日この日からこの礼拝から始まっていきます。この歩みを、この日々を私たちは主と共に過ごしていくことができる。この礼拝から主の祝福を受け取る日々が始まっていく。そんな一週間をぜひ今日からここから始めていきたいと思うのです。お祈りをさせていただきます。それで私もまたこの子を主にお委ねいたします。この子は一生涯主に委ねられたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。神様、ハンナという女性がサムエルを与えられました。同時に彼女は我が子サムエルを主にお捧げする決意をしました。そこに主を礼拝する者の姿を見ることができます。主を礼拝することが何であるのかをそこから教えられます。私たちもまた毎週毎週この時間にこの場所であなたを礼拝しています。何のために礼拝するのか、誰のために礼拝するのか、どのようにして礼拝するのか、それをあなたは教えてくださいます。神様、どうか礼拝が私たちの喜びとなり祝福となっていきますように。また同時にこの礼拝があなたの喜びとなり、あなたの栄光が表される場となっていきますように。私たちは多くのものをあなたから与えられています。学ぶことも働くことも主によって与えられている恵みです。喜びもまた悲しみも主が経験させてくださる祝福であると信じます。どうかこれからも私たちが共にあなたを礼拝するものとなっていくことができますように。あなたのために備え、あなたのために捧げる喜びの礼拝を捧げていくことができますように。私たちが礼拝すべき唯一の方、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して主を捧げますを賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。私のすべてを、
私の ての思いをあなたの御手に委ねて、
まだ見ぬ
まだ見ぬ未来も夢見てきたことさえ、私のすべて、喜びもって捧げます主よ。
もう一度賛美しましょう。私のすべてを、
私のすべてを
最後に感謝しつつを元気に賛美したいと思います。祈りが聞かれてちゃんちゃんよかったちゃんちゃんで終わらずにハンナは感謝を持って神様に捧げていきました。その思いを、共に賛美で表していきたいと思います。感謝しつつ元気に賛美しましょう。
私は羊。
喜び歌いつつ声上げ主に出て行こう。主は我らの羊飼い、私は羊、感謝しつつ主をあがめ、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。感謝しつつ主をあがめ、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。
もう一度賛美しましょう。
喜び歌いつつ声上げ主に出て行こう。主は我らの羊飼い、私は羊、喜び歌いつつ声上げ主に出て行こう。主は我らの羊飼い、私は羊、感謝しつつ主をあがめ、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。感謝しつつ主をあがめ、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。
もう一度。
感謝しつつ主をあがめ、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。しつつ主をあがめ、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。感謝しつつ主をあがめ、主の門に入り、賛美しつつ主の皆を褒めたたえよう。
で今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。